Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、川田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の福井晴俊さん。著書震災後、こんな時だけどそろそろ未来の話をしようかを踏まえつつ、福井さんの震災原発事故の見方、そしてその先にある未来についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
福井晴俊、作家。1968年東京都墨田区生まれ。1998年12YO で第44回江戸川乱歩賞受賞。1999年亡国のイージスで第2回大藪春彦賞、第18回日本冒険小説協会賞、第53回日本推理作家協会賞受賞。2002年終戦のローレライで第24回吉川英治文学新人賞、第21回日本冒険小説協会大賞を受賞。2007年から2009年にかけて機動戦士ガンダムユニコーンを執筆。最新刊は小学館から出版の震災後、こんな時だけどそろそろ未来の話をしようか。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の福井晴俊さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小学館から震災後、こんな時だけどそろそろ未来の話をしようか、こちらが出版となっています。まず個人的な感想から申し上げますとですね、この震災後、文字通り震災後ですけど、
はい、
私自身は最もインスパイアされた書物の一つでした。
ありがとうございます。
いや、帯にですね、今日本人が最も必要とする物語というふうにあるんですけど、はい、これはまさにという感じ
ですね。 そうですか。
ありがとうございます。本当に東日本大震災後に翻弄される、まあ、ある家族の挑戦と再生の物語という感じなわけですが、はい、まずはこの物語の全体像からお伺いしたいんですけど、もともとは週刊ポストで、
はい、
連載されて6月から
そうですね、
連載が始まって、で連載終了と同時にもう単行本として出版されたという作品。
そうですね。
あんまりない展開ですよね。
そうですね。最終回の、うん、掲載号と、
はい、
本の出版が同じ日という
、もう超早業ですね。
そうですね。まあちょっと前代未聞ですね。
ないですよね、そんなことはね。だってね、連載の最終回と単行本一緒。
一緒。
うわー、すごい展開ですが、で本の帯にはですね、リアルタイムフィクションというふうにもなってるんですが、はい、このリアルタイムフィクションというスタイルはどういう理解をすればいいですか？
これは本当に帯書くときに急場で思いついた言葉みたいなところもあるんですけれども、まあ、とにかく東日本大震災というとても大きな事件、現実に起こった大きな事件に財を取って、でそれから本当に間を置かずにすぐそれに基づいた物語ということになるので、うん、
はい、
もう書いている時も正直先がどうなるかというのが、特にこれ書き始めがそれこそまあ5月ぐらいからはもう始まっていたんで、
うんうんうん、
だその時に半年後今世界がどうなってるか日本がどうなってるかって本当に見えなかったんですよね。
うん、そうですよね。
そう、今でこそなんかね、例えば今その映画とかやってると、
はいはい、
公開はその来年の今頃でどうこうみたいな話っていうのもするじゃないですか。
はい、
あの時ってしてもなんか全然現実感がないっていうか、
そうですね、うん、日々刻々ですもんね。
そうなんです
よ。
はい、でそういう中でしかもそれをフィクションとして出す、はい、ということに対して、うんうんうん、何かシミュレーションっていう言葉は絶対使いたくなかったし、
うんうん、
そこでなんか本当に、なんだろうなっていうのを相当考えて思いついた言葉です。 いわゆるそのシミュレーションノベルっていうのは、例えば東日本大震災を財に取るんだったら、なんか、その時政府はどうだったかとか、その時その現場ではどうだったかみたいな。
うんうん、
で、その中でその、いろいろな、あり得るべき可能性が枝分かれしていくみたいな、そういう話になると思うんですけど、
はい、
これ本当に普通の人の、普通のこう、心の、メンタルの話なので、だからそういうところをきちんと伝えた上で、かつ、でも今、この現在のことを書いてんですよっていう、それをまあ合わせて表現するにはどうしたらいいかなみたいな。
リアルタイムというのとフィクションというのはまあ一見相反する概念のような感じだけど、はい、でもやっぱりそこをあえて一緒にする必要があった。
そうなんですよね、今回は。
ことなわけですね、だから本当に語られている事象は本当にまさに現在進行形、その時々に起こっていること
でしたね、
ということなわけですね。で、その中でもね、もやっぱりフィクションという、まあ、物語として、
はい、
その、まあ、心のありようとかをどんどんどんどん描き込んでいくというスタイルなわけですね。
そうですね。
で、改めてその福井さんご自身の言葉で、これがどんな物語なのか、
はい、
ね、今回まあフィクションという形での物語なのか、
はい、
そのご紹介をいただくとするとどういうふうになりますかね。
はい、自分は今まで亡国のイージスですとかね、終戦のローレライだとか、最近じゃガンダムユニコーンとかやってますけど、まあ、言ってみればそのスペクタクルみたいなところっていうのをずっと書いてきたんですけれども、今回は言ってみればその本当今まで自分が書いてきたフィクション以上の事件が現実に起きてしまう、これにさらに何かフィクションを要は、大きな嘘を付け足してどうこうっていうことをやっても仕方がないな、逆にこれが現実になってしまったっていうことに対して我々がじゃあ明日からどう生きていけばいいんだろうっていう、そういうことを描くためにはこれはもう完全にその市政の人の視点からいかなければならないだろうと、なのでそのまあ本当にまあね、こういう言葉ってまあごく平凡なっていうのはあんま使いたくない言葉なんですけれども、なるだけそういうところにまずその主人公たちの所在を置いて、で、ただし一個だけやっぱりその完全にそのごく平凡なってなると視点がやっぱりそこから動きようがなくて、その視点がありつつ別のその外部からの視点っていうものがあって、で、そんで初めてその社会の全体像が見えてくるみたいなとっていうのが、これやっぱどんなフィクションやっててもあるんですよ。なので今回はその一人そのこの家のおじいちゃんが、
はい、
かつてその防衛省に勤めていた人でっていう、一つそのちょっと仕掛けを入れたんですね。で、このおじいちゃんというのは、今までその自分が、母国のイージスとか、そういう作品で書いてきた、その、まあ、防衛庁の、こう、情報局みたいな、まあ、ある種そのスパイ機関みたいな、そういうところが、まあ、実在したという、ことにして、で、そこに勤めていた人であったら、以前からその非常時と向き合っていたわけですよね。一見その平和に見えるような日本の中でも。はい、だその非常時に向き合っていたおじいちゃんが、それまでその自分がそんなところで働いていることは、こととかは全く息子たちには知らせていなかったんだけれども、それをその、要は本当に現実に日本全体に非常時が来てしまった時に、なんかポツッポツッと、アドバイスのようなものをしていく。で、そういう中で逆にその震災後に日本人がどう変わったかっていうことと同時に、震災前に日本人が何が足りなかったんだろうっていうこと、で、逆にこれから何を獲得していくんだろうっていう、そういうようなものっていうのが描けるんじゃないかなっていう、そんな目論見だったんです。
まあ、あくまでもその中心となるのは、まあ、今回野田圭介という人物が、
ね、
まあ、40代中盤のね、本当にごく一般のね、
はいはい、
いわゆるサラリーマンという感じなわけですが、まあ、その人が中心でありつつ、その人のお父さんである人がちょっと俯瞰して、
うん、
いろんな形でこう見ていると。
見ているという
、いうところと、あとまあその息子がね、重要なファクターになってきます、
はい。
まあその3世代が出てきてということ。野田圭介、また野田っていう。
これがね、いや本当に本当だったら、変えたいとこだったんですよ、名前。
これは本当に偶然なんです。
偶然ですよ。
本当に偶然ですか。
ね、
そうだから、ちょっと僕はこれ読ませていただいたのは、数週間前ですけど、その時点ではもう野田さんは野田さんだったから、
ね、
これ、
というか、ちょっと。
そう、いや、
びっくりしますね。
ええーうん。本当にね、野田さん、野田総理自体は、うん、俺は、実は割と応援はしてはいるんですけれども、はい、正直ね、この総理のね、争ってた時には、はい、いや、この人総理になんないといいなって俺は思ってたんです。なぜなら被るからっていう。
そうですか。それが、まあ、偶然にも。
そうなんです。で、この野田っていう名前だけは変えようがなかったんです、実を言うと。亡国のイージスに登場していた人なんですね、はい、このおじいちゃんっていうのが実は。
なるほど、そう
なんで、それいじれなくて。
ああ、そっからの絡みがありますね。
そうなんです。
そこは。だ
完全に偶然であるということは声を大にして言っておきたいところですね。
なるほど。野田圭介。またね、はい、ちょっと、字面感じの感じも、ね。
そう、K のあたりまでちょっと似てるじゃん、みたいな。
ね、読み方違うけど、ぐらいの話ですよね。ギリギリでしたけど。そんな、野田圭介が、まあ、中心人物。
はい。
でおじいちゃんと息子がいるという感じですね。で、そこからまあ311の、現在進行形の話が絡んでくるということなんですが、はい、で、これまあ6月から連載始まったということは、まあ、本当に震災3ヶ月後ぐらいという感じ、 2ヶ月後。
そうですね、もう企画がスタートしたのは4月からでしたから、
じゃあもう本当に直後から、
直後でしたね、
ということですよね。そうか、それはこの物語執筆に至る経緯っていうのはどういうことだったんですか。
週刊ポストさんの方から、うん、依頼があったっていうのが全てのスタートなんですけれども、
はい、
以前に平成関東大震災というまあシミュレーションノベルのようなものを書いていて、うん、で、まあ、それと同じようなものの震災5番を書けないかっていうのが当初のオーダーだったんですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、向こう、まあ、ポストさんとしては、まあ、もう一回シミュレーションノベル的なものを求めていた。
ね、
はい、はい、
なんですけど、やっぱこれは単にその、震災と津波っていうあれだけであったら、そういう描き方っていうのもできなくはなかったと思うんですけれども、原発の事故もあったじゃないですか。
はい。
で、それが全くもって現在進行中であった。うん、特に4月の時なんていうのは、いつね、また核の容器が爆発してもおかしくないと言われていた時期でしたから。だそういう時にシミュレーションも何もねえだろっていう話で、
うんうん、
でましてやそのシミュレーションで悪い結末を予測して描いたところで、もうすでに十分日本人みんなが不安になってどんどんマイナス思考になっちゃっている時にそんなものをやったって意味はないなって、だったらなんかそのこういう状況下でもう一度前を見て歩けるようなそういう風にしていくにはどうしたらいいんだろうとか、そう考えていて、でそのお話もらって本当にそれこそ30分かそこらでパッとこの話って思いついたんですけれども、
う
ん、
おお、そうですか、
で思いついた人同時に、はい、これはいわゆる文明論に絶対踏み込まざるを得なくなるなって、うんうん、やっぱその原発をどうするっていうところ、うん、ここに切り込まなければならない話なので、となるとこれはいわゆるシミュレーションでは絶対やれない、きちんとした小説ってという形で、うん、やらないと、そら、っていうか、やってるうちになっちゃうだろうと、
うん、
うん、いう予感もありまして、当初は、10回連載ぐらいの予定だったんですけど、うん、まあ、気がつけば20回近くやって、これでも精一杯切り詰めたんだぐらいの。
でもね、まあ、先ほどの来の話の中で、やっぱりその、現在進行形の事象、ね、はい、あるわけで、そこは、本当、ね、それこそ日々刻々どころじゃない感じで、猛スピードで変わっていくじゃないですか。
そうですね。
そこを題材に取るという恐れというか、逡巡みたいなのというのはなかったですか？
逡巡は実はなかったです。というのは、はい、本当、お話をいただいて30分ぐらいでパッとこの話が思いついたっていうのって、やっぱそうそうないんですよ。
うん、まあそうでしょうね。
で、それはやっぱり自分もこれ書きたかったんだと思うんですよね。
うん、
何かしたかった。震災前後を通してやっていた仕事というのはあって、で、だけど、これからその何かフィクションを作っていくにしても、例えばまあそのガンダムみたいなね、ああいうその遠い時代の話だったら、それはまあどうとでもなるかもしれないけれども、少なくともそのいわゆる現代日本っていうのを舞台にしたフィクションっていうのが、これから何をしたらいいのかなっていうのが本当に見えなくなっちゃったんですよね。
なるほど、なるほど。
だから引き続いて書いていたやつっていうのも、とりあえずはその震災後バージョンつって言って、まあ、その震災があったっていうことを前提にして書いたいはいるんですけれども、自分自身でやっぱ腑に落ちないわけですよ。だからこれはやっぱり何か一遍正面に向き合って、 てやらないとダメだろうなっていう気分が、
ご自身の中でその落とし前つけなきゃいけないっていう感じ、
きっとそういうことだと思いますよね。
はーはーはー、うん、でもそれが本当にもう30分もう本当に即座に、ね、できたぐらいの感じ、これはもうでも30分ぐらいでその全体のピクチャーがもう見えたっていう感じだったんですか。
そうですね、これに関してはほぼ見えましたね。
はー、うん、はーはーはーはー。
ただ唯一の問題は、うん、本当にそれこそ4月の段階だったら、うん、明日格納容器が爆発したらこれは全部おじゃんだっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、おじゃんになるのはね、この、うんうん、本に限らず、他に全体的におじゃんになるので、まあ、うん、そこを心配してもみたいなところではあるんですけど、まあでもその爆発までいかないにしても、例えば、またもっと大きめの余震が来たとかね、
うんうんうん
う
ん、
そういうようなことが一つあっただけでも、やっぱり今まで書いてきたものっていうのは、これが全部紙くずになる危険性っていうのは、常に隣り合わせの本だったんですけど、ただまあ、それを押してでもやっぱり自分自身、言いたかった。ことがあったんだろうな、最後までやってみて改めて思いました、
うん、で最終的にそのファーストインプレッションでこう描けた絵というのがもうほぼここは描き込めた。
そうですね、うんうん、もう一応やることは全部やったみたいな感じでした。
でもね、本当にそういう現在進行形の中で、当然だから今までね何作も書かれてきた中の作業とは明らかに違う、
違いましたね、
ね、状況なわけじゃないですか、それは難しかった優しかったっていう言い方もどうだかなと思いますけど、異質な感じなわけですよね。でもね、
異質ですね、だけどもちろんそういう大変さとか不安とかっていうのはあって、うんうんうん、それこそ自分は、書く用のパソコンのモニターと、うん、あとまあその通信用のパソコンのモニターで分けて使ってるんですけど、
はい、
なんかちょっと書いちゃうネットのニュースを確かめるみたいなね。そんな世界。
じゃあちょっと進んでまた確認してっていう。
もうなんか起こってねえだろうなみたいな。もうそういう感じで。
そう
か。だからそれって旗から見てたらなんか集中してないように見えるんですけれども、でも全体に集中はしてるわけですよ。
なるほどなるほど。
うん、そうやってなんかよそ見をすることも含めて、なんか作業であったっていうのは極めて特殊でしたよね。
ああ、その緊張感がずっと継続してる感じだけど。
そうでしたね。
はあ、はあ、はあ。それはじゃあ明らかに今までやってきた作業というか、やってきた創作活動とは違う。
そうですね。今まで普通やってきたのは普通こう没入するっていうことが大事なんですけども、これは本当足半分やっぱり現実の方に置きながら、
ね、
常にキョロキョロしながらやってきたっていう、そんな気しますね。
でキョロキョロするせざるを得ないんです、
せざるを得ない
せざるを得ないですよね。でその中で緊張感も保たなきゃいけないっていう、
そうですね、
そこは相当ななんかねストレスフルなというか、
そういうことも含めてこれやりたかったんだろうなと思うのは、震災直後にその各国、ね、全国から義援金とか集まったりみんなボランティアに行ったりとかってあったじゃないですか。
はい。
で俺もやっぱり体さえ空いてればなんかやりたいなっていうのがあって、で今回これが来たっていうのはね、なんかほんとちょうどよくて、なんかこうみんな大変なんだから、うん、俺も大変にならなきゃみたいな、
あ、なるほど、
なんかそういう脅迫観念からそういう意味では大変これは俺を大変にしてくれたということで、なんかある種一番大変な時を乗り越えるのになんか役に立ったような、自分自身役に立ったような気がします。
その状況の中でやるべきことをこれなんだっていう、作家福井春俊としての、はい、ブレない流儀というかいうものはどの辺にあったんですかね。それは
なんなんですよね。そういうのってやっぱ、自分自身ではあんまりよく分かってなかったりはするんですけれども、ただ今回その、いわゆる小説として、見たときには、会話、つまり人が喋るっていう言葉、はい、これあんまり喋ると、お話分かっちゃうからあれなんですけど、演説に始まって演説に終わる話なんですよね。
はい。
だから、いわゆるその、本来その、作品のテーマとして描くということを演説のセリフで言い切っちゃうっていうのって、これものづくりの作法としては、ある種、ルール違反みたいなところってないじゃないわけですよ。その気分を全体で表さなければいけないんだ
ろう。なるほど。ストレートに言うのってどうなのかっていうのは。
でも自分の場合は、よくやっちゃうんですよね、それをね。その言葉でこう、バーって。で、その言葉でバーっていうところが逆になんか、ある種、喜んでくれる人もいるみたいなところで、おそらくそういうところがらしさっ っていう意味で言うと、これほどらしいものはそうないですねっていう言い方はできますね。
福井春敏らしい作品にもなった、
ね、もう武士が福井武士全開みたいない
やでもね、本当に僕自身はこれは本当にこれはおっしゃっていただいてよかったなっていう感じです。
そうですか、うん、
本当に
ありがとうございます。
ストレートにおっしゃっていただいてありがとうございます、ね、
これだから割とそのハードカバーでね、はい、もちろんあの大人向けっていう感じではあるんですけど、うんうん、俺としては中高生の子になんか読んでもらいたいなっていう気分が非常にありますよね、うん、
なるほど、
うん、こういうことを考えてる大人もいるよっていう、うんうんうん、
Let's get knowledge with fun。
さて、この震災後こんな時だけどそろそろ未来の話をしようか、こちらの中にはもちろんその今現在の日本とか日本人の状況状態を受けての福井さんの思いとか考えが十分こう投影されているわけなんですけど、
はい、
その今回の震災によっていろんな面でその福井さんご自身が受けた影響というのはどういうことがありますかね。
そうですね、うちは東京でして、で、決して、まあ、地震はね、もちろん大変で、ちなみに地震の時って、自分自身は、実は日本にいなかったんですね。
おー、そうですか。
ええ、はい。ちょっと仕事で香港に行っていて。
はいはいはい。
で、まあ、本当向こうで、なんかすごい地震が起こったらしいよ、みたいなことを聞いて、へーとか思ってたら、うん、例の津波の映像を、香港のなんか、船着き場みたいなところの大型スクリーンで見て、はい、これは大変なことになったっていう。
うんうんうんうん、
だその後、ね、イベントでちょっと喋ったり、うん、なんか面白いこと言ったりしなきゃいけない状況だったんですけど、うん、今、本当その時の写真見るとね、もう、憔悴しきった顔で面白いことを言っていた俺みたいなのが、なんか見えて、本当にこの時はショック受けてたんだな、って気がしましたけれども。で、それで何日かやっぱり向こうで仕事が残っていて、で、そうしている間にNHK のニュースは見れたんで、まあ、原発がっていう話も聞こえてくるわけですよ。で、一家で行ってたんですね、うち。本当はそんなことめったにないんですけど、たまたま本当神さんと子供連れで行ってて、うんうんうん、だから今にして思えば選択肢としてしばらく帰らないとかっていうのってあり得たと思うんですけど、
うんうん、 ね、はい、
でも本当俺はすぐに帰りたくてしょうがなかったんですよ、ね、
帰りたくてしょうがなかった、
うん、それこそ子供まだ5歳だし、
うんうんうん、
そういうことを考えたら避難してた方がっていう考え方はあったはずなんですけど、それがあんまり考えもしないで、やっぱり帰りたかった。
ほうほうほう。ほ
う、うん、だからそれがなんでかなって、なんか本当これ書いてる時も思ったんですけれども、うん、日本人独特の観念かもしれないなと思ったんですね。
日本人として。
うん。要は、日本ほどなんかこう、どっからも切り離されてる国土って珍しいじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。まあ、いわゆる島国で。
島国でっていう。はいはい、大体他はなんかこう大陸の一部で、はい、で、国境だけで隔てられてるって感じですよね。うんうん、となったら多分、その国がやばいとなったら、国境を越えて隣国に逃げるとかっていう、うんうん、そういう選択肢っていうのが、それこそ、こんなに交通手段が発達するずっと前から、多分みんなの共通意識としてあったと思うんですよ。うん、
まあちょっと横移動みたいな。
横移動みたいなね。はい、うん、でも、日本の場合って本当それができない。
うん、ちょっと横移動はできないですね。
そうですね。もう、最低限日本海は渡んなきゃいけないみたいな。
かなりの横移動になりますよね。
うん、自分たちがいられる場所はここしかない。ここしか帰れるところがないっていう、うん、その強い気持ちって日本人はやっぱとても強いのかもしれないなって、
うん、
我が身に引き寄せて思ってですね。
はい、
で、まあ、戻ったら、まあ、本当原発事故がいよいよああいう状況になってきてっていう。うん、で、そうすると、あれから数日間、なんていうのは、燃料棒を収めた、プールっていうのがね、放射能が強すぎて近づけないみたいな状態だったじゃないですか。で、格納容器が、例えば爆発したらなんだってなっても、これも大変なことなんですけど、やっぱそれ以上に大変なのって、燃料プールが全部干上がって、1000本以上ある燃料棒が、全部加熱を始めちゃう、放射能を巻き出し始めちゃうっていう、そうなったら本当ね、前の総理が言ってた通りで、東日本は潰れる、
うんうん。
それはそうだったんだと思うんですよね。それはもう東京も例外ではなく。
うん、
だそういう状況にあって、明日もしかしたら避難しなきゃいけないような状況が来るのかもしれない。 で、うちにはまだその本当、今年幼稚園に入ったばかりで、その頃っていうのは、1ヶ月後に幼稚園に入るみたいな、入園準備してるような、要はこれから本来その未来があるべき子供っていうものが、まあ、もうそれもやっぱ奪われてしまうかもしれない。そういう経験っていうのは、なんか本当自分が例えばなんか事故にあったりね、病気になったりして自分一人が死ぬかもしれないっていう恐怖とは別次元なんですよね。多分自分が死ぬ時とかっていうのは惜しいとか、怖いとか、そういう感じだと思うんですけれども、なんか本当にこう全体が失われてしまうかもしれないって思うのは、惜しい、怖い以上に悲しい。その感覚ってやっぱり経験してみなければわかんないなって、うん。で、そのことによってなんか本当こう世の中見つめ直す目が変わったような気がしないでもないですよね。
まあ、やっぱりでもそれは本当に、まあ、おそらく全ての日本人が
経験したことですよね。ま
あ、ね、本当にそのね、その大きい小さいはもちろんあるんでしょうけど、まあ本当にその自分の身に引き寄せてという部分のそのシリアスな感覚での受け止め方というのはやっぱり、はい、まあみんながしてるんだろうなという
感じですね。そうですね。だから逆にその経験をすることによって、プラスにすることもね、できると思うんですよね。要はより自分がいるこの足元を大事にするっていう。で今そこのところがなんかまだみんなの中でこう腑に落ちる前にもう忘れようの方向にちょっと今進め始めてしまっているので、そうなると結局今のね現実のあれみたいに犯人探しに終始して誰かを吊るし上げてそれで終わりにしようみたいなことになっちゃうんだろうなって、でもそういうことではやっぱり今回のことってみんな収まりつくはずがないので、だったらやっぱそこはもう一遍きちんと受け止めて、その上でじゃあこれからどうしていくんだろうっていうことを考えるためにもある種言葉にする必要があるな。だからそれがこの本が、を自分が書いた一番の理由かもしれないですよね。
なるほどね。そうすると、その今回の震災の受け止め方というのはやっぱりそういうことになってくるわけですね。
そうですね。
本当にだからそれをどうやって忘れないで、で、ちゃんとこう身のある形で引き継いでいかなきゃいけないのか。
そうですね。まあ、困難なことではあるんですけどね。やっぱり忘れていくっていうこともこの回復のための重要なプロセスではあるので、なんですけどやっぱ今回のことに関してはちょっとね、喉元すぎればっていうことに収めるわけにはいかないんじゃないっていう気が、
そうですね、
しますね。
少なくともそんなに簡単にこう下に落としちゃ絶対ダメだっていう部分ではあるわけですね。
そうですね。
改めてその原発に対する態度というのは、福井さんご自身はどういう態度ですか？
態度、これなかなかね、あれ何か言えばどっかからが文句が来るみたいなデリケートな問題ではあるんですけど、はい、自分自身の、考え方から言うと、まず、それまで実は自分がじゃあ原発になんかその興味を持っていたかっていうといませんでした。まるっきりもう生まれた時にはあったものだし、
そうですね。
で、チェルノブイリの事故みたいなことがあっても、あの時自分はまだ高校生か、そこらだったんですけど、なんか本当もう遠い海の向こうで、で、こう雨と一緒になんかその放射能のあれが降ってくるかもしれないよみたいなのって、確か、あの時も言われてたんですけど、でもそれもなんか、本当ね、当時の高校生の気分からするとなんかもうイベント感があるぐらいのことで、なんかみんなが騒いでるぜぐらいのことだったんですけれども、ただ改めて今回ね、こういう事故が起こってみると、原発っていうそのシステムそのもののね、安全性とかなんだとかっていうことを、現在のその、まあ、現在というかその日本列島が置かれている地勢ですよね。だからそれを鑑みると、まあ、こんな地震大国でやっぱ原発を回し続けているっていうのはちょっとリスクでかすぎ、それがやっぱ今回の事故で自分が感じたことは一番大きいことですよね。なんですけど、じゃあ直ちに原発を止められるかっていうと、これもまたその推進派と反対派の間で、まず同じテーブルにもついてないっていう、まあ、その、 同じ条件のところの、をお互い飲んでないわけですよね。うん、つまり、その推進派は、なきゃ、すぐにも困っちゃう。で、反対派は、いや、原発がなきゃ、その電力が足りないっていうのは嘘だっていう。う
ん、全く噛み合ってない、ね。
そうなんですよ。この前提条件をお互いに、その、どっか同じところに置かない限りは、これ話し合いって多分、ずっとできない。だからそこが、じゃあどっちなのかっていうのは、正直わかんないです。わかんないですけども、でも、感覚として、おそらくすぐに原発止めるっていうことは、これは無理だと思いますよね。で、日本一国のことだけだったらいいけれども、日本も世界の中の日本という状況があるわけで、そういう中でその日本だけが今すぐそういうことなので、経済大国日本は、今日をもって終了しますというわけにはね、なかなかいかないわけですよ。それを終了すると他のいろいろなことも終了してしまうので、だそうなってくるとやっぱりあと10年やそこら、ね、原発その寿命が来たものはどんどん廃炉にしていくっていうことは、新政権になってから明言されましたけど、でね、寿命になるのなんて待ってたら、下手すりゃ本当30年とか余裕でかかってしまうわけなんで、多分それ以前にもっと早くスマートグリッドやら何やらの導入で変わってはいくだろうなとは思うんですけれども、でもやっぱり、あと10年間っていうのは、このリスクと、付き合い続けなければならないんだろうな、うんうん、いつまた地震が起こるか分かんないこの国で、だからそれはもうなんか反対してもしょうがない、うんうん、そのことに対してなんか文句を言ってももうなんか地震反対、台風反対って言ってるのとちょっと同じ無力感というのが漂ってしまうので、だからもし自分自身の中にね、今すぐその代替エネルギーでこうすればいい、ああすればいいっていうアイデアがあったら、もう本当すぐにでもそれを訴えて、こうしようこうしようって騒ぎ立てますけれども、やっぱそれもすぐには無理なわけですよね。
うん、そうですね。
うん。だからそうなったら、本当俺は、この震災後やるときに考えたのは、大人はいいやと。
うん。
我々ね、どんな頑張ったって、あとせいぜい30年か40年が、そりゃお迎えが来るし、うん。
はい。
なんだけど、今のそのね、自分の息子とか見てると、こいつらは、こいつら自身の子供のこととかも考えたら、ほんと100年先だって、うん、やっぱり現実のこととして、考えていかなければいけない。
うん、
だったら本当に、それまでに何とかするっていう、うん、そういう長期的な視野を持たない限りは、これには、この事態には対応できないし、で、今現在は、すまん、正直我々には、解決の方法というのはない。あと10年やそこらは、このリスクと一緒に生きていくしかないんだっていう、このことを逆に子供らに一度きっちり謝りたかったんですよね。
う
ん、
まずはそこは認める。
認めざるを得ないなっていう。
うんうん、申し訳ないと。
申し訳ない。で、その上でこうしていこうと思うっていうことをやっぱ言うっていうのが、唯一のことかなって思いましたね。
大人側としても、だからすまんという意識は当然あるんだけど、
うん、
で、まあそこから出発しなきゃいけないんだけど、
うん、
結局だからそこで停止するんじゃなくて、なんとかもう、無残なのにいいから、なんとかベターな方法を模索して、うん、できる限りのことは方向づけでもなんとかしなきゃいけない。
しなきゃいけないっていうのがあるんですけど、うん、今どうしてもね、みんな自分は悪くない。悪いのはあいつだ。うんっていう、そこにね、その穴にはまっちゃうわけですよ。
うんうんうん、
そうすると、そっから先の前進って実はないんですよね。
うんうん、
相手も同じこと考えてるんで。
そうですね、
うん。
お互いにね、そっちにこう、押そうとするから、
ね。そうなんです。だから今回のことってね、まあ、いろんな不備がもちろんあったのかもしれないけど、うんうんうん、でもやっぱ、じゃあ自分自身が、東京電力とかね、ああいうとこに勤めていたときに、これに備えていたか、
うんうんうん、
いただろうかって思ったら、それはバブルの時に、こう、みんな、証券会社が悪い、銀行が悪いって責めたときと同じで、じゃあみんな、あなた方が証券会社や銀行に勤めてたら、株とかで狂ってなかったって言ったら、
うんうんうん、
いや、ね、それはもうその場にいたらそうなっていた。そう考えると、その原発の電気によって、今の生活を成り立たせてきた。っていうことも含めて、うん、これ全部ね、自分自身が やっぱ引き受けなきゃいけないんですよ、
うん
うん、一遍罪っていうものを。
そうですね。
うん、で、みんな、そこから逃れようとするために、誰かが悪いっていう方向にどうしても行きたがるんですけれども、
うん
うん、そうじゃない。やっぱり、これは、 完全にも我々全員の罪で、うん、みんながそれ負担していかなきゃいけないものなわけだし、その上でちょっとあの先のこと考えないっていう、
そこで未来という言葉が出てくるんですね。はい、じゃあ次のパートでちょっと未来を語っていきたいと思います。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の福井晴俊さんです。小学館から震災後こんな時だけどそろそろ未来の話をしようか、こちらが出版となってます。先ほどの、お話も踏まえつつそろそろ未来の話、
はい、
持ってきたいんですけど、
はい、
まずですねその未来、今回のね重要なキーワードでもあるわけですけど、はい、未来そのものの定義というのをどうしますかね。
あのこれは本の中にも書いたんですけど、はい、未来のその対になる言葉って何だろう、
対極にある、
はいはい、普通に考えれば過去、
まあ未来は過去ですね。
ですよね。でもこの震災後のこの半年を生きてみて、うん、あの違うなと思ったんですよ。
お、未来の対になる言葉は過去ではない、
うん、将来だなと思ったんですね。
将来、将来、
うん、未来と将来っていうのは似合いコールな言葉なんですけど、
うんうん、そうですね、
将来っていうのってもっと個人的で現実的なんですよね。例えば将来のことを考えなさいって、うんうん、ね、我々子供の頃散々言われたじゃないですか、
うんうん、そうですね、
未来のことを考えなさいって叱られた記憶ないんですよ、
うん、あ、確かにそういう用法ではないですね。
そうなんですよね、
将来、
うん、そう、うん、で将来的にはこうしていくっていうのって、うん、なんかこれ会社とかが進める現実的なプロジェクト感があるじゃないですか、
うんうんうん、そうそうそうそう、
うん、例えばね、あのこれからその一緒に進めていきましょうみたいな会社の会議室で、うん、あの、はい、我が社は未来にはこうすると思いますって言ったらなんか多い頼りない話だなみたいなね
そうです、確かにそうです、うん、将来はこうしますっていうと、
うん、そうなんです、うん、
かなり現実味がある。
そうなんです、うん、だから将来っていうのは、うん、放っておけばやってくるもの、
あ、じゃあ好むと好まざるとに関わらずある意味勝手にやってくる、
そう、勝手にやってくるもの
なんか将来、
将来、
はいはい、
だけど未来っていうのは、うん、多分見ようとしなければ見えないし、掴もうとしなければ掴めない。それが未来っていう言葉なんじゃないかなっていう気がしたんですよね。
じゃあ、アクションを起こさないと獲得できない。
うん、アクションを起こすなり、このイマジネーションを使うなりっていうことをしないと見えてこないもの。
いずれにしてもじゃあ、能動的にこうやっていかないと獲得できないものなんだ。
できないものっていうのが未来。未来じゃないかなっていう。
なるほど、なるほど。うん、
そう考えると、うん、やっぱりその震災後の日本は未来を本当に見失って感じしたんですよね。自信を持って我々はそのみんなのその、まあ日本人のみならずその人類全体の繁栄と幸福を願ってこっちに進みますっていう、
うんうんうんうん、
それがまあこれ震災前から実は党になかったんじゃなかったんですけどね。なんだけど、あの、その意識っていうのが、あの、急速にやっぱ薄れて、
うんうん、
あの、今までが間違っていたから、これからはその、もう、もっとこう、息を潜めるように生きていこうみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう空気っていうのが非常に濃厚に流れたわけですよね。
もうカットアウト、うん、立ち止まります。
そうですね、そう、立ち止まるっていう、
うんうんうん、
立ち止まり後ろを見るっていう、
で逆戻りします、
逆戻りしますみたいな、うん、なんだけど逆戻りってそれ無理なわけですよ、違うもんね。うん、まあ、だから例えばその節電だエコだっていうことで進めていく、はい、それぐらいはまあできるけれども、うんうんうん、あの今回の問題ってそんなさまつなことではどうにかなることじゃないじゃないですか。これからどんどんその、じゃあ電力もなるだけ使わないようにしてっていう、でそういう社会が来たとしますよ。でもそれっていうのは、あの、例えばね、その原発を全部止めて、あの、太陽光発電のみにでなんとかやっていけるようにしましたみたいな、例えばそれが10年後現実になったとする。でもそれはその10年間歩みを止めて、やっとその10年前のレベルになんとか10年かけて戻したっていう状況に下手すればなりかねない。この10年の遅れっていうのは地球規模で見た時には致命的なんですよね。そっから先を生きていくその子供らにとってこれは大変な負担になる可能性っていうのがあるな。で一方でじゃあその原発をじゃあ今すぐ全部もういっぺん炊いてじゃんじゃんあの経済回していけばいいんだって言ったら、あの、そういうことでももちろんない、
う
ん、
そうですね、
うん、だ原発っていうリスクはなんとか退けなければいけないかといって、
うんうんうん、
その現代文明全部を否定して、うん、なんかこうね ナウシカみたいに生きていきましょうみたいな、うん、そういう風になっても、それはそれで未来がないよっていう。うんうんう
んうん、そうですね。そうなんです。先ほど来の未来ということではないですよね。
ないです。だからそれは、今現在その自分たちが、さっきね、言いましたけど、結局、今回のこの事故って、日本人みんなが引き受けなきゃなんない罪であるって言いましたけれども、その罪を引き受けた瞬間に人間がする最初のことっていうのはそこから逃れようとすることですよね。うんうんうん、もしくは償おうとすること。うんうんうん、で、逃れるためには、いや、俺は悪くない。悪いのはあいつなんだ。っていうことにして、俺はもともと、こんなに電気を使う世の中っていうのはいかがなものかと思ってたんだ、みたいな。うん。みんなもうね、昨日までお前そんなこと一言も言ってなかったじゃん、みたいなのが、なんかもう、急にこう文明批判の戦法みたいな風になって、で、なんかこうヒステリックにこう、何でもかんでもこう反対反対みたいな方向になっちゃうと、それは本来引き受けて考えなきゃいけないことっていうのもやっぱりパスしてしまうことになってしまうので、だからやっぱそこはきちんと引き受けつつ、かつ、例えばうちの息子ぐらいの5、6歳の子らに将来こんなことができるんだぜっていう、そういうビジョンっていうものをきちんと見せてやりたいなっていう。それを両立する方法ってないんだろうか。で、この本の中でじゃあその両立する方法が描けてるかって言ったら、もし本当にそんなね、完全にこれだったら間違いないっていう方法が俺が思いついたら、俺もとっくになんか政治家になろうとか思って頑張ってると思うんで。だからそれはあくまでも方向性の一つとして、
まあ、あるアイディアがね。
そうそうそう。うん。うん、ただ、まあ、こんなことも考えられていますよっていうことぐらいなんですけれども、気持ちとして人間、逆に歩くっていうことだけはしてはいけない。うん。うんうん、この何千年間ずっと歩き続けてきた、その最先端に今我々がいるので、
ずっとリレーしてるんですもんね。
そうなんです
よ。バトンを渡して来てる。
うんうん、そうなんです。それが今回このね、父、祖父、子供っていうその3世代にの登場人物たちの物語にしたのも、まあそこを描くためではあったんですけれども。
もう延々とリレーしてきている。
そうなんですよね。
託されたものを託していくという流れなわけですね。
そうなんです。だからその自然に帰れ。帰ろうとか、こう、震災のようなことももっとこう、しなやかに言葉と、心として受け止めようみたいなのっていうのは、その震災後の論調としてあったんですけれども、やっぱ俺はそこには組みせなかったんですよね。殺されたんですよ、俺たちは自然についこの間。ね。それで、やっぱり、自然に帰れっていうことではないだろう。っていう、だからそこに対しては、要は人間っていつもそういう災害とか事故とかに襲われてきたわけだから、だからそこはどう防ぐか、で、どうそれにやられても、大丈夫なような状態に作っていくかっていうことの積み重ねが多分文明だと思うんですよね。
どう備えていくのかということですね。そうですね。
そう。だからそれのためには、やっぱし歩みを止めてしまっては、やっぱもうダメなので、だからその、今、どうしても文明ってなると、誰かお金持ちがね、儲けるためにやっていることじゃないかみたいな論調に、特に若い人なんていうのは考えがちだと思うんですけれども、そうじゃないわけですよ。やっぱ人間って、その文明がないと基本生きていけない肉体なんですよね。裸で自然に放り出されたらあっという間に死んじゃうっていう。で、今までも本当今でもその世界の中で起こっていることですけれども、やっぱり子供を産んだってみんな病気ですぐに死んでしまったりとかっていう。でも人間と動物が何が決定的に違うかっていうと、それを本当に耐え難いほど悲しいと感じる心があるかどうかっていうところだと思うんですよ。悲しみをどう減らしていくかっていうのが人間がその文明を発達させてきた、まあ一つの、あれだと思うんですよね。
なるほど、なるほど。
だそれで言うと、ここでこの大きな悲しみに打ちひしがれて、それを諦めちゃうっていうのは、我々にはその諦める多分権利はおそらくないっていう、それぐらいのことで。
ずっとこう託され続けてきたものを、はい、ここでもうやめますっていう権利はない、ないんですね。
ないと信じたいなと。
それは託し続けていかなきゃいけない。その義務があるわけ
ですね。そうですね。
だから、 そのひどいものを、じゃあこの子供世代とかはひどいものを託されてふざけんなと怒る権利はあるけど、でもいつまでも返して返して、もうなんとかしてよって叫び続けるのはやっぱりだだっこでしかなくって、結局だからしょうがないなって、悪態もつきつつなんとかしていかなきゃ、彼ら自身もなんとかしていかなきゃいけない。
そうですね、だからそのなんとかする方向性、気持ちの持ちようだけはちゃんと今の大人として伝えていきたいな、探すヒントだけは、ちゃんと渡すんでっていう。
そうですね、
で実はその繰り返しで我々もね、過去から少しずつ実はバージョンアップを繰り返してきているっていう、あんまり言っちゃうとあれなんですけど、その実例を一つこの本の中にも描いているので、そうか、実は人間ってこういうことの繰り返しで、今もやっぱりその中の一家にいるんだなっていうことが、それが一番こうみんなの気持ちが落ち着いて、もう一遍前を見ていく上で必要なことかなと。
そうですね、それがやっぱりね、だ今回の重要なキーワードである未来というところにかかってくるんですね。そうすると、この中でもね、そのいろんなご提案っていうか、そのね、お考えとかも あるわけですけど、その福井さんご自身はこの今の状況の中から日本の未来というのをどうイメージ、どうやっぱりあるべきなんだろうなっていうふうに思うんですかね。
一つ考えるのは、これでもちらっと触れてますけど、やっぱ宇宙開発、これはお金もかかるし、今日本大変その借金を抱えていて、大変な財政状況ではあるんですけど、これはねやっぱり将来への投資と思ってやっとかないと、本当これからはそっちの方が大事になってくるんじゃないかなという気はしますね。
まさに未来のためにという感じですね。
そうですね、
作家としては、作家福井春俊としてはそういうご自分の役割というかアクションみたいな部分ではどう考えてますかね。
いやもうあれですよ、作り手は、本当本なり映画なりを作っていくしかないっていうところですからね。
でもそれは先ほど来のね、その指し示すというか、その、方向付けの一端になるわけですね。
そうですね、だから考えるヒントになってくれればいいな。
それはクリエイターとしてもそれはどんどん追求し続ける。
そうですね、もう正直もうちょっとこう軽い話をやった方が売れんじゃないみたいなことよく言われるんですけどね。どうもやっぱこうなっちゃいますね。
ああ、なるほど。それはね、もうじゃあ福井流ということで、はい。Let's get knowledge with fun. さて、この震災後こんな時だけどそろそろ未来の話をしようか。こうやってね、本当に速攻で単行本になったわけですけど、先ほどちらっと触れていただきましたが、やっぱりその我々の、中年世代はもちろんなんですけど、その上の世代、それからね、その下の世代も出てくるわけです。やっぱりこう下の世代、これからを担う中学生とか高校生あたりにやっぱ読んでもらいたいという。
そうですね。だからみんなね、お小遣いで買うにはちょっと1500円ってなかなか、
そうですね。
ハードル高いと思うんですけれども。だからこれお父さんにねだるといいと思うね。これもし聞いている中高生の皆さん。
はい。
これいいらしいよ。
なるほど。でお父さん読んでみてよと、はい。
もうなんかね、2冊買えとは言わないんで、一家に1冊でなんかね、
みんなで、
そうですね。本当だから誰か人とっていうよりもこれおそらくね、家族で話し合うための本なような気もするんですよね。同じ同世代同士で話すっていう、同じ同世代同士だったら多分同じように受け止めると思うので、なんか本当あれその辺ご家族でちょっと話し合うようなことが、できたらいいんじゃないかな、みたいな。
ね、託されたものを託していくという中でのリレーのこともありますから、やっぱそこはね、ちょっと世代を超えたところで、読んでいただけるといいかなって感じがしますね。
そうですね。
でも特にやっぱり若い世代には、ね、本当に自分自身たちのことになってくるということですもんね。この本の中にも、メインのシーンがやっぱそういう感じになってくるんですけど、その未来をテーマにそういった若い世代に向けて、福井さんご自身がお話をするとすれば、その締めとしてどんな言葉を届けたいですか。
割とこの本の 締めと同じになってしまうかもしれないんですけど、うん、まあその辺はまた読んだ後に聞けば別の環境もあるだろうということで、ここで言っちゃうと、人間って結果を生きているわけではない、
結果を生きているわけではない、
うん、過程を生きている、いつだって過程というのは途中ですね、うんうんうん、そのことをちょっと、もう一遍思い直す必要があるなと思います、う
ん、常にプロセスなん
です。そうです。今この特にこの震災後の数ヶ月っていうのは、みんなそれまでの結末を見てるっていうような気分ってすごい大きかったと思うんですよね。でも結末じゃないわけですよ。みんなの努力でなんとか最悪の最悪だけは免れたわけです。やっぱりこれも過程なんですよね今、うんうんうんうん、で人間っていうのは本当、例えばじゃあ仮にその地球最後の日でもやっぱそれは過程で、
うん
うん、で結末っていうのは本当本人そのものがね、この世からいなくなる時だけが結果なので、うん、それまではずっと過程であるっていうことを考えて、なんかもうこっから先ないとかっていうふうには、うん、決して考えないように、
全ては進行中のもの、
進行中のことであると、
うん、常にもうプロセス、オンゴーイングの、
オンゴーイングで
ですね、いうことですね、うん、まあやっぱでもそこは本当に力を入れて伝えたいところ、
そうですね、
うんですね、まあやっぱりとかく今本当にそれが本当になんかね、今終わりの始まりとかっていうようなね言い方もあったりするぐらいですから、まあそういうちょっとね無力感に苛まれるね方も多いのかもしれないけど、
そうですね、
うん、でも決してそうではないんだ
と、で今ね。ネットとかツイッターとかで言葉っていうのが、うん、活字になって人の目に触れやすい時代であるので、うん、みんなそのふとそうやって思っちゃうこと気持ちっていうのはまあわかるんですけれども、うん、それを本当に自分よりもずっと下のね中学生や、まあ、小学校の高学年にもなったらその子たちの目にも入ってしまうかもしれないっていうこと、
うん、
これはみんな大人だったらちょっと配慮しましょう、
大人世代への、
ね、そうですね、
制限というかね、うんうん、いうことですね。まあ、実際にね、こうやって、震災後の世界を描くことで、改めてその福井さんが理解したというか捉えた、その人間の本質みたいなものっていうのは何かありますかね、こう見えてきたものっていうのは。
宇宙に目を向けるっていうことがこれから大事になると言っておいてなんなんですけども、うん、やっぱり、少なくとも我々の世代ぐらいまでは、これ地面からは離れられないよね。っていうことを改めて、それは震災直後にすぐに日本に帰んなきゃって思ったこともそうだし、今ね、この間また東北の方に行ってきたんですけれども、うちのそのスタッフの一人が家ごと流されてしまってですね、でその人と話していると、でもその自分たちよりも福島の人たちの方がかわいそうだと言うんですよね。これは正直俺にはわかんない、我々ね、被災してない人間にはわかんない感覚なんですけど、要はまだそこに家があるのに帰れないっていう方が、もう全てが流されてしまったことよりもなんか辛いだろうと想像するっていう、うん、それはなんか言われてみればそうかもなとも思うし、人間っていうのはだからその土地手物にやっぱ縛られてるんですよね。
うん。まあ、それはいい悪いではなくて。
なくて。
なるほど。だ
それを断ち切るようなことが起こってしまう。
うん。
これは本当やっぱ改善していかなければいけない。まあ間違いないですよね。でもまあ、だからといって、じゃあ文明を止めればいいかといったらそうでもないっていうところでの、なんかそのアンビバレンツを、でも逆にそのアンビバレンツってのを常に生きてるのが人間だなっていう。
まあそうですね。まあそのせめぎ合いの中で ね、
う
ん、
そうですね。
ね、どうするのかっていうことももちろん出てくるわけですからね。
なんかそれを再確認したような気がします。うん、
今回このね、震災後が出たわけですけど、まあこれを出した上で、まあ今後のご執筆のご予定っていうのはどんな感じなんですか？
はい。今、こちらが原作を担当している機動戦士ガンダムユニコーンというのが、うん、最新作が、今劇場にかかっている時だと思います。
はい。
で、あと、その次は、今度、現代物で、これ前から、やっていて、この震災のあれで一度ストップしていた企画なんですけども、改めて、リブートで始めるんですが、経済物になると思います。経済というのがね、この今、震災に続いて、今、日本にのしかかっている大きな問題ですけれども、
はい、
そこと、まあ、かなりがっぷり四つに組んだ感じのものができると思います
ね。なるほど、なるほど。じゃあ今後もいろんな、ね、方面で、
はい、
その作品が読める、見れるという、ね、感じになってきますね。
はいはい、
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
先生、結構小学校の時の先生ですかね。今って、なんか、たまに新聞とかので、体罰の問題とかってよく出るじゃないですか。
はいはい、
俺らの頃って、そういう配慮ってまるでなかったですよね。
なかったですね。
俺、その小学校の先生にはね、はい、多分ね、うん、通算で殴られなかった日に一日もなかった。
毎日
なんか、こうなんかこう人生40年をね今のところ生きている中で、はい、なんか一番こう殴られるっていうのがこう常態化していた数年間。うん、でもね、じゃあその先生嫌いだったかっていうと嫌いではなかったんですよね。うん、不思議なもんでね、殴られて当然のことをしているのはこっちという自覚もまたありてはあるんですけど。なんか、でも、ね、今もしそういうその、体罰とかなんだ、モンスターペアレンツでしたっけ？なんか、うん、そういうような問題で、本来あって叱るべき、ね、先生と生徒の触れ合いみたいなものまでなんか阻害されてるんだとしたら、うん、それはなんかちょっともったいない気がするなと思いますけどね。
少なくとも福井少年はぶん殴られてても、あ、やっぱりでも俺、やっぱり殴られるだけのことはしてたかなっていう自覚はあった。
うん、ね、うん、じゃあ直せよみたいな話なんですけど、直せないのが子供なんで。
まあそうですね。それは相手は、まあ、毎日のように、それは、改善努力を、させられていたっていう。
そんな、
ね。いうことですね。わ、はい、かりました。ラジオ版学問の娘、本日は作家の福井晴俊さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、作家の福井晴俊さんをお迎えしてお送りしました。福井晴俊さん、今回の、ね、震災後という小説なんですが、もう文字通り緊急出版、もうね、こんな緊急さもないぐらいの感じで出された本ですが、でも本当ね、中でも申し上げましたが、本当にね、震災後に読んだものの中で最も私はインスパイアされたもののうちの一つでした。人間、まあ、生命というのが託されたものを託し続けるというところをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだなということを、いや本当に広い世代の方にじっくり読んでいただきたい、そんな作品です。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは元小学校教諭の音竹博忠さんにお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。